その時間が過ぎておりますので、いつもはですね40分ぐらいお話をするんですが、今日は10分ぐらいでまとめたいというふうに思います。ですね、ピリピ社の手紙からお話をしたいと思いますが、皆さん本当にお祈りありがとうございました。非常に祝福される時を持ちましたが、今回白馬に行った時に一つの願いがありました。何かというとですね、さっきから出ました喜びということが願いだったんですね。で、神様を礼拝する時に本当に喜びがこう礼拝に溢れてほしい。で、喜びはいつもあるんですが、どんな時でも喜びが溢れてくるような、そういう礼拝が願いだったんですね。で、今回白馬に行きまして賛美した時に、一番最初の天にとどく賛美というリフレインから入ったんですけど、こう手を挙げた瞬間にですね、本当にね、これまっすぐイエス様に心が向いたんですね。だいぶ不思議でしたけども、そしてこう手を挙げた瞬間にですね、なんか他のものが全てこうもう問題でなくなったんですね。見えてないんだけど、見えてるんだけど問題じゃなかったんですね。そして本当に神様に向かって礼拝をしたんですね。そしたら内側から喜びが溢れてきたんですよね。だから自分でも分かりました。うわーいい笑顔で寂してるなってね。でもそれは何て言うかね、こう本当にそれが嬉しかったですよね。こう作ってるんじゃない、内側から喜びが溢れてくるから笑顔が出てくるっていうね。で、これがこれから礼拝の旅ごとに溢れてくることを私は願っております。主は導いてくださると思うんですね。で、今開きましたピリピリという手紙というのはですね、ピリピリして読むところではなくてですね、ピリピというのは地名です。マケドニアの叫びと言いますけれども、マケドニア地方の植民として一番繁栄したところでした。ヨーロッパで福音はヨーロッパ周りで来ましたけれども、その一番最初にヨーロッパで救われた教会を建てられたのがピリピなんですね。で、このピリピ人の手紙というのはパウロが書いたんですけれども、パウロはどこで書いたかというと獄中で書いたんですね。いろんな説があります。エペソの獄中とかね、いろんな説があります。おそらくローマだったろうと言われています。でもどこだったかともかくも獄中だったことだけは確かなんです。で、パウロは使徒職だったんですが獄中で福音を語れないでし、彼は不自由だったわけです。獄中にいられたわけですね。でもそのパウロがピリピという繁栄した町に住んでいるクリスチャンたちに向かって喜びなさいということを、喜びなさいということを繰り返し書いて、喜びの書簡と言われているんですね、この手紙はね。で、つまりこの聖書のこのピリピ書の中には4章しかありませんが、喜びということは何回も出てきます。で、彼が言った喜びというのは美味しいものを食べて嬉しくなる喜びとはちょっと違う。素敵な服を着てフォーエバー21でなんか気に入った服を着て、歩ける喜びともとちょっと違う。好きな人ができてウキウキする喜びともちょっと違うんですね。自分の願いが叶って、例えばチャンピオンになって優勝したから受ける喜びともちょっと違うんですね。パウロが持っていた喜びというのは、その使徒なのに獄中に入れられて自分の使徒職が果たせないで、その中でもその獄中の中で溢れてくる喜び、これは状況に左右されない喜び、内側から溢れてくる喜びなんです。で、皆さんそれを持ってますか？もしこれを持っていたら私たちは人生の勝利者に必ずなります。で、パウロはその喜びを持っていたのでピリピの教会の人たちに喜びなさいよ、喜びなさいよっていうことを繰り返していったわけでありますね。それはこの手紙なんですね。 でイエス様を信じた時、私の内側に与えられる喜びは本来これなんです。でもイエス様を信じていてクリスチャンであっても、私たちがイエス様から目を離れてしまってこの地上の事柄に心を奪われてしまったとき、例えば白馬賛美大会で、ね、なんでうちが11位で1位じゃないんだとかですね、なんでゴッドファイヤーが1位じゃなくて5位なんだとかね、そういうことになってくるとですね、これはですね、喜びがなくなるんです。私たちが地上のことに心を奪われて、このそういうことに目が向いていくと、私たちは神がくださってる、せっかく与えられているものを失っていくわけですね。なくなるわけじゃないですね。自分でそれから目をそらしていくわけですね。でも私たちがイエス・キリストに目を向け始めるとき、そして御言葉と共に歩み始めるとき、私たちにこの喜びは溢れてくるんですね。これはね、私たちを、私のことを、あなたのことを命を懸けて愛しくださったイエス・キリストが一緒にいるって分かるとき、私たちは怖いものから解放されます。本当に喜びが溢れていきます。作れるものではありません。で、その喜びの中に生きなさいってことをパウロはピリピの人たちに言ったわけですね。彼自身がそれを体験していたので、そのことをこれからね、しばらく何週間にわたって学んでいきますので、それをぜひ覚えてほしいと思います。で、具体的に知りますね。一節、イエス・キリストにのしもべ、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにある全ての生徒たち、また監督と執事たちへ。一節と二節は挨拶なんですが、まず差出人と宛名が書かれます。差出人はパウロとテモテです。パウロは書いたんですが、テモテは、一緒に働いた、パウロの弟子みたいな人なんですけど、ね、一緒にあった。だからテモテも書いてあるんですね。 ね、ピリピリの教会を作るにあたって。面白いのはパウロは自分のことをどう紹介してるか、キリストイエスのしもべって言ってるんですね。しもべっていうのはですね、ギリシャ語でズーロスって言いますね。まあ、他にももう一つあるんですけど、ここではそっちが使われてます。でそれは奴隷って意味です。で皆さん奴隷っていう言葉を聞いたらどんなイメージを持ってます？奴隷っていう、奴隷っていうのは日本語の場合は普通なんとなく暗い陰湿なイメージがありませんか？奴隷っていう言葉はね、日本の場合はね。でもあのキリストイエスのしもべってことはキリストイエスの奴隷だってことなんですね。で普通こういうとなんか悪いイメージを持つと思うんですけど、キリストイエスのしもべ奴隷ってのはどういうことだったら、もうキリストイエスのものってことです。だからキリストイエスの自由にされる、キリストイエスのものになるってことなんですね。だから奴隷のものなんですね。でもなんで、ね、キリストイエスのしもべっていうとキリストイエスのものでキリストイエスの自由になってしまうんですけども、そしたら不自由じゃないかと思うかもしれない。これは惑わしです。もし私たちがキリストイエスのしもべでないならば自由なんでしょうか？ほとんどの人は実は何かに縛られています。人の目だったり、人の判断だったり、人の評価だったり、いろんなことに縛られています。でよく伝道するとね、あの最近はですけど、私も昔学生時代伝道するとね、自分は飲まないけどね、酒場に行かないと日本人は本音を吐かないから、まあね、ちょっと付き合いがあって行ったりしてね、まあ、そういう酒場でさえ伝道したんですよ。私は飲まないでね、ひたすらあのお水とあのホッケとか、ね、冷やしトマトとか食べながらひたすら食べながら伝道したんですけど、感じがあるんですね。お前は酒も飲めないし、タバコも吸えないの、不自由じゃないかって言うけどね、全然不自由じゃありません。だから私いつも言ったんですね、いやあのお酒飲まないと本音語れないんでしょってね。まあ、別にお酒飲んでもなくても、ある方はお酒飲まないと生きてられない人もいるわけですね。でこの場合は、まあ、アルジの場合はそうですけど、お酒飲まないと、あれ本音を語れない、お酒飲まないと何かをできないとしたら、お酒なしになっていけないわけだから、お酒に縛られてるわけです。タバコを吸わないと落ち着きが解けない。例えば、桑岡さんはですね、あの今、タレミの牧者と桑岡さんは、1日に、120、5、6箱吸ってるんですから、ね、毎日超ハードな営業マンで、営業ウーマンがものすごい業績を上げてたわけですね。お金はペラペラ持ってましたけど、もういつも心がイライラして落ち着かなかったわけですね。子供のために真剣だったんです ね。離婚した後、一人の息子を育てるために猛烈に働きました。で営業トップです。でもタバコを吸わないでは落ち着けなかったんですね。タバコなしでは生きていけなかった。やっぱりタバコに縛られてるわけです。これ分かりやすいから言ったわけで、そうじゃなくても皆さんあるじゃありませんか。何かに縛られてるって、誰かの目に縛られてる、誰かの評価に縛られてる、いや私は何も縛られてないって言うけど、自分に縛られてる、自分に縛られてるんです。でもイエス・キリストの奴隷になると私たちは自由になるんです。本当の自由になるんです。私たちは人の評価や人の判断や自分の判断評価からさえも自由になって、本当に私のために命をかけて愛してくださった、命までくださったイエス・キリストが私と共にいるので自由になるんです。でだからこの方の奴隷、この方の言われるままで生きたい、それは何かって言ったら祭典以外なさらない方だからですね。でジャック・スミスというアメリカの牧師がいます。カルバリー・チャペルという教会で、全米で最も多くの教会が生まれた教会で、一般の新聞が面白いことをしたんですね。アメリカの教会で結構スキャンダルがあるんですけども、十数年前ね、この30年間でアメリカで最もスキャンダルがなかった教会のトップになったのがカルバリー・チャペルなんです。これは全米で最も多くの教会を生み出した教会なんです。その教会の牧師はチャック・スミスという、お腹が出てですね、ちょっと太っててですね、頭上げてる、医学部に行ってたんだけど、やめて牧師になった人です。で、ものすごく英語が綺麗なんです。でゆっくり話すんです。私でも分かるような英語で話すけどね。God, aid, love. こういう感じなんですね。説教なんだね。で、その方がね、日本に来て話説教したんです。なんて言ったか。パウロは自分のことをキリストイエスのしもべと言いましたって。私も自分のことを紹介するとき、イエス・キリストのしもべって。これで十分です。あとは何もいりませんって。他は何にもいらない。キリストイエスのしもべ。これに勝る言葉がないって言って、もう本当にね、ちょっと表現できない、ニコーって笑ってね、その笑顔を見てるだけでこっちまで嬉しくなるぐらい本当に嬉しそうにニコーって笑ってったんですね。キリストのしもべ、私はキリストのしもべですって本当にそう言ったんです。私その時にね、あの本当にキリストのしもべになるって素晴らしいなって思ったんですよね。私もそういう笑顔できるようになりたいんですよね。で何かというとですね、キリストのしもべっていうのは実は他の全てから自由になるんです。で本当にその勝利になるという、私たちは私たちを愛してくださった方の 言葉によってその人を共に歩めるんですね。パウロはそう言った。そして相手に向かっては、時間がないからね、ちょっとすみません駆け足になりますけど、そしてフィリピンにいるキリストイエスにある全ての生徒たち、生徒というとですね、なんかね、英語ではセイントです、 student じゃありませんね、セイント、生徒ですけども、これは、特別なクリスチャンのことを言ってるんじゃなくて、イエス様を信じた人は全てです。なんか生徒というとな、立派な生徒、立派な生徒ってのはなんかこう、なんか立派な人をイメージする人多いんですけども、宣教者とかね、そうじゃありません。クリスチャンっていうのはイエス様を信じた人は全てが生徒です。大事なことなんですけども、人間はみんな罪を持っています。小さい赤ちゃんから大人に至るまで、人の目に立派に見える人から、人から明らかに罪深い人まで、みんな罪があります。で、それをイエス・キリストは身代わりになって十字架で、その罪がもたらす罰、呪い、裁き、全部を引き受けました。だからね、十字架はいつも言うように過酷ありません。十字架は世界で最も惨めです。それは私の代わりにそれを引き受けたからですね。そして死んでくださったわけですね。で、その時に私たちはそれを信じると、悔い改めたら許されるわけですね。で、大事なことがあって、その時何かというと、許しっていうのは、真っ白になることではなくて、私たちは汚いままなんだけど、真っ白の着せられることなのです。イエス様死にたら罪がなくなるかって、なくなりません。むしろイエス様死んでしばらくは自分の罪に苛まれたりします。今まで平気できたことができなくなります。長崎はね、路面電車と JR しかないぐらいですけど、都会にいますとですね、私鉄か JR かいろいろあってですね、変な話ですよね、着せるっていうのがあるんです定期を持ってますと、安いチケット、チケットを買って定期のところで降りると、ある期間は無賃乗車するわけですね。まあ、悲しいけど世の中ではまあ普通にやってます。でクリスチャンになる前はそういうこと普通できた人はいくらでもいますけど、クリスチャンになると誰に言われるわけでもないのに、なんかそういうことができなくなったりするわけですね。これ罪の自覚が芽生えてくるわけです。で、今まで平気でなんかいろんな悪いことをできたり、人に言ってたことはこうできなくなってきたりするんです。これ罪に目覚め始めるからです。でも、じゃあ目覚めたら本当にできないかというと、目覚めてもやってしまったりするわけですね。これは罪なんですね。で、許されるってことはそれがなくなるってことじゃないですね。なくなるんじゃなくて、罪があるけど清められるんですね。で、さっき子供たちが、ね、踊ってくれましたけど、子供たちは下にですね、例えば汚れた服を着たとします。それでも真っ白な服を着てるとどうなるかというと、外から見たら白く見えるんですね。で、ここなんですね。だからこれ何かというと、生徒っていうのはイエス様を信じた人たちはみんなキリストの着物を着せられたので白くなってるわけですね。だから聖徒の上ですね。これを覚えてください。立派な行いができたからってことじゃないんですね。そしてその監督ってのは、これ長老っていうふうに訳せる言葉ですけど、まあ、今では牧師です。執事ってのは役員のようなものですけども、保護者ですね。だからフィリピンの教会の人たちに言ったわけです。で、2節、どうか私の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。2つのことを言ってますね。恵みと平安、ね、これで終わりますからね。もうちょっとだけ信じてくださいね。恵みと平安で、この恵みと平安がありますように言ってますけど、恵みって何かというと、本来受ける価値のない人が受けられるものを恵みと言います。だから、例えば仕事をしていれば報酬なんですね。だから一生懸命頑張って勉強してある結果を残したら、その成績をいただけるわけです。一生懸命仕事をしてそのしたら、それに対してサラリーがいただけるわけです。これ報酬です。恵みってそうじゃないですね。何の働きもしてないのに、例えばもらう、あるいは全然結果が悪かったのに良い結果をもらう、成績をもらう、これはこの場合恵みです。本来受ける価値がない、受けれないものを受けれるのが恵みなんですね。で、面白いって、パウロはですね、ピリピの人たちに頑張れよって言ったんじゃないですよ。恵みがあるようにって言ったんですよ。これすごく大事なことなんです。キリストイエスにある恵みがあるようにって、神様の恵みがあなたに注がれて、あなたが自分は受けるにふさわしくないものをたくさん神からもらえるように、あなたが頑張ったから何かを受け取るんじゃなくて、一生懸命やったから何かをするんじゃなくて、本当に神様の恵みがたくさんあなたにあふれて、その神様の恵みの中で生かされるようにって言ったんですね。北風と太陽の話を皆さん知ってますか、ね、ある旅人が服をね、風がビュービュー吹いてきて脱がせようとするのが出せなかったけど、太陽が照ったら思わず脱いだって。で、人は神様の恵みをたくさん受けて、神の恵みをたくさん受けますと変われるんです。でも頑張って頑張って何とかしようと頑張ると、あるところまではできるんですが、あるところを超えたら今度は逆に弾けちゃう、弾けちゃうってのはね、もうできなくなるんですね。で、クリスチャンになっても自分で何とかしよう、自分で何とかしよう、自分で何とかしようとしてる人は、あるところまではできるんですが、あるところを超えたらもうダメだって言って投げ出してしまったり、自暴自棄になったり、人を裁いたりしちゃいます。でもパウロはそのこと言ってない、頑張れと言ってないんですね。 恵みがあるようにって、あなたは本来受けられない祝福をたくさん受けられますようにって言ったわけですね。でその恵みがあるならば、あなたは神様の喜びの中を生きれるって言ったわけですね。で皆さん、自分に関してもね、人に関してもね、この神の恵みがあるようにっていう祈りを自分に対しても人に対してもしてほしいのです。あなたの愛する人のために神の恵みが添われるように、ね、でもう一つ、その恵みの結果として平安があるようになるんですね。でこの平安っていうのはですね、平和と訳せる言葉ですけれども、ある有名な画家が絵を描きました。平安ってどんな絵だと思います？平安っていうと普通はですね、ひねもすのたりのたりかなっていうね、こう春の海かなんかにですね、穏やかな海にですね、ゆったりとね、暗くなって寝てるような人をイメージすると思うんですけど、その人の絵はそうじゃなかったんです。ものすごい嵐の海に船がこんなになったんですね。しかもそれが一人しかその船にない、すごい孤独なんです。だけどその人の顔がものすごく穏やかなんですね。そしてテーマは平安って書いてあったんです。私はね、この人は神髄をついてる画家だと思います。美味しいものを食べられるから平安、ポケットのお金がいっぱいあるから平安、ね、向こう10年間これだけ貯金があれば大丈夫って言うから平安。でももし東日本大震災の津波がもしやってきたら、一瞬にして消えていきます。そしたら不安と恐怖になるんでしょうか。大子さんが名取市に住んでおります。あのダンビアという国に行っている、個人で行ってる人なんですけど、今日本に帰国してて3月11日名取市にいました。避難所で生活をしていますね。もうすぐまた戻りますけど、彼は2日後に、さっき話がありましたけど、その津波で襲われたうちに2日後に行ったわけです。まだ遺体は処分されていませんでした。目を見開いたまま死んでる人、子供と抱きかかえて死んでる人、いっぱい出会ったわけです。悲惨でした。みんな恐怖にまみれて死んでるのを見たらすぐ分かりました。避難所の人たちはみんな恐れと不安でいっぱいなんですね。当たり前です、当たり前です。でも面白かった大子さんはですね、内側からね、なんか力がみなぎってくるんですって。でこの人たちを励ましたい、励まさなきゃいけないっていうのもねばならないんじゃなくて、励ましたい、励まそうって内側から力が溢れてくるんですね。それでいろんなところに交渉していってね、ギュッとかゴスペルシューとかいろんなグループはですね、名取市のその避難所でコンサートしたわけですよ、ね、でさっき言ったあの輝く光の中で歌うとみんな泣いて感動して、なんか教えてくださいって言うそうですね。でなぜそんな力が湧いてくるのか、キリストイエスを信じているからです。それがキリストの平和なんです。全部を失っても、何もなくても、最悪の場所でも、パウロは獄中にいて自分の使命である使徒職の仕事もできない状況の中で、それでも彼は喜んでいれたのはキリストイエスが内にいる平安があったからなんですね。これがパウロがペリの人にこの平安をしなさいよって言ったのであります。なんですね、今日も時間をかけてますから、もうこれ以上話しませんが、イエス様を知ってる、十字架を信じると何が与えられるかって、病気は治ることがあります。神は病気を癒されます。心の中にある病も癒されます。経済も祝福されます。学業も祝福されます。でもだからいいのじゃないんです。それがあってもなくてもできますよ。神様はご愛さないでください。病気が治ったから平安で、病気になったらまた不安とかじゃないんです。病気の真っ只中で平安でいられることなんですね。でもちろん神は癒すことができます、当たり前です。でも癒されようと癒されまいと与えられる平安、これが聖書が言ってる本物の部屋なのであります。でパウロはそれがありますよねって言った。でですね、今回、長野牧師の方が来られました。東北のどこだっけ、あれは、岩手県だっけ、岩手県の方なんですけど、盛岡聖戦教会の牧師、70歳ぐらい。去年12月にガンだと分かったそうです。奥さんも。で、2人ともガンだと分かったんですけど、それから面白いって言ってましたね。ね、もうガンだと分かって、もちろん癒しを信じてはいる。だけど今信じてはいるけど、ゆっくり進行してるわけですね。でも全然死が怖くないって。だから本当に明るく楽しい説教してましたね。私ずっとこの何年間か聞いてますけど、今までになく説教が力強かった。今までになく説教が生き生きしてた。私思ったんですね、ガンだと宣告されて死を前にしてる時に、あんなに明るく力強く、それをみんなにはっきり言いながら説教できたのはなぜかって。これが平安です。これがキリストイエスの平安というものなんです。で、神様はそれを与えてくださるのです。で、もちろんそれは神様がまだ生きなさいという場合、癒しをもたらすでしょう、ね。天に返される場合もありますからね。これ最高の祝福ですから。でも、ね、経済を祝福される場合でしょう。困難は続く場合もあるでしょう。でもどっちであったとしても、この平安は奪われないんですね。で、それを神は私たちに与えてくださっている。で、それが あなた方にありません。でパウロはどの手紙にも、パウロは13手紙書いてるんですが、全ての手紙で最初の挨拶でこれって言うの、あなた方に平安と恵みと平安がありますように、まあ、憐れみがありますようにともあるんですけども、この憐れみ、恵みと平安があるように必ず書いてるんです。これは挨拶として何かね、もうついでに言ってるとかね、もう決まり文句で言ってることじゃないんです。意味を持ってパウロはこの手紙に書いてあるんです。今日も最後に説教させていただいてます。お一人お一人の上にキリストイエスにある平安と祝福がありますように、恵みがありますように、本当にありますように。でこの恵みは私たちを最悪の中でも祝福して神の人は勝利へと導きます。平安がありますよね。平安があるならばどんな困難な状況になっても私たちは喜んで生きていきます。でそれをね、で皆さんですね、持っていてほしいというふうに思います。これがね、クリスチャンを人々に分けることもできる最高の時になりますね。ぜひそれをね、覚えておいてほしいと思います。これからずっとね、このピリピの手紙を見ながら学んでいきたい。今日は時間がなかったんであんまり電話が話せませんでしたけれども、来週から一緒に学んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、少し時間が今日は長引きましたけれども、ここまで導いてくださってありがとうございます。どうぞお一人お一人がいろんな生活の現場があると思います。職場もあれば学校もあり大学もあり、それぞれ人は違いますけれども、家庭があり、どこにいたとしても世の中はそんなにいいことばかりじゃありません。嬉しいこともありますが、辛いことやきついことや理解できないこともありますが、どんな中にあってもこのイエス様にある平安と喜びを持って、そしてイエス様にある祝福と恵みをいただいて歩んでいくことができるように、神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈ります。罪があると祈りは手に取りませんので、今悔い改めの時を短く持ちたいと思います。あなたの願いを主は聞いてくださいます。今具体的にあなたのこの願いを神様の前に出して祈ってください。主はその願いを聞いてくださいます。病気のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも、自分じゃなくて家族友人のことでも結構です。主の前に祈りましょう。天のお父様、一人一人にあなたがこの祈りに応えて体と心と霊を癒して回復してください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっせイエス・キリストの名によって命ずる。恐れをその人の力せイエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、人々の体と心と霊に働き、問題の上で解決と勝利を与えてください。お願いいたします。将来に関して、神様の恵みというか将来に関してある道が開かれてきていて、喜んで安心している方がいらっしゃいます。それはあなたの今までの努力に対する神様の報いですが、ところがですね、それに関していろんな妨害がこれから入っていきます。その時あなたは驚いてはいけません。その妨害の中でむしろ感謝をし、そして私に求めなさい。あなたが私に求め始めるところから、あなたはちょっと自分がこれが一番いいんだと思ってたんですけど、神様はもっと良い道を用意されています。その道に気づき始めるでしょう。私の計画はあなたの計画の高いと知られます。あと膝が痛んでいる方はエス様に言ってください。膝を癒せる。耳鳴りがしている人、耳鳴りを取ってください。夜最近不眠の方はイエス様、キリストに言ってください。不眠を癒せる。境内があと少し足りない、それで困ってる方ですね、その境内に関して祈りなさい。私はあなたが思ってもいなかった方法でその必要を満たしましょう。境内の祝福を豊かに与え導いてください。感謝します。ありがとうございます。そしてもう一人一人の願いと求めに応え、あなたは豊かな身と思って祝福してください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。します。今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。 伝えください。じゃあ最後にお知らせをお願いします。